ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。
まずはサステナビリティ経営というふうに言われて結構久しいんですけれども、このあたりからたくさんある認証制度ってどんなものがあるのというあたりも含めてですね、まあここポイントはSDGs ウォッシュというね、下手にやったことによってむしろ社会からの評価とか従業員からの評価が下がってしまうっていう、まあそんなことも起きておりますので、そのあたりもご説明していければと思います。さて、最近ね、よく当社の中でもそうなんですけれども、まだまだこのサステナブル、サステナビリティっていうところに関しての理解が深くないという状況がありましてですね、サステナブルとサステナビリティ何が違うのっていうような、まあ、こんなご質問がありますね。で、まあ、英語の勉強ではありませんけれども、サステナブル、カタカナで書きますとサステナブルって書き方が多いんですけれども、まあ、英語ですと、サステイナブルになりますので、カタカナでサステイナブルと書いてる方もいらっしゃるということで、まあ、どっちが正解ということではありませんけども、量的に見ると、サステナブルとかサステナビリティって言い方の方が、どうやら多いみたいですね。で、このサステナブルは形容詞です。形容詞ですので、ずっと続けることが可能であるとか、持ちこたえられるとかですね、そんなような形容詞になってます。で、これがサステナビリティとなりますと、これ名詞になります。ですので、例えばよく多いご質問で、サステナブル方針、サステナビリティ方針、どっちが正解でしょうかって、こういうご質問があるんで、まあ、どっちでもいいのかなと思うんですけども、正確に言うとサステナビリティは名詞ですから、サステナビリティ方針は、まあ、正しい言葉。もしもサステナブルを使うのであれば、例えばね、サステナブル活動方針とか、いうふうな使い方をすると、サステナブルも使えるというようなことで、使い分けをしていただければいいのかなと思います。で、一般的には見てると、サステナビリティ方針とお使いになっている企業さんもやっぱ圧倒的に、まあ、多いような、まあ、状態になっています。さて、ここまで理解してもらったところですね、このサステナビリティ経営って何でしょうかと。ということで、触りをお話をしておきますが、環境とお社会と経済。これSDGs の中にも書かれているのと全く同じなんですけれども、まあ環境問題と社会問題、まあ社会の課題、それと経済とこの3つをこの観点において全てにおいて持続可能な状態にしていこう。それを実現していくための経営であると。ですから、社会の課題を解決をする、環境問題に対応することで、企業経営が傾きましたとか、売上が落ちてしまいました、利益が出なくなりましたっていうのは、これ本末転倒な話で、ここを上手に、どうしても皆さんご承知の通り、環境問題に対応しよう、社会の問題に対応しようとすると、売上とかね、景気削減といったところとのトレードオフの関係にあると言ったらいいんでしょうか。なんとなく矛盾を感じる皆さんも多いのかなと思いますけども、まさしく今、時代がどんどんとこう進んできまして、世界の文化が、すごくこう進んできたというこの環境の中でですね、いよいよこの矛盾に立ち向かって我々の英知を使って解決をしていくというような時代になってきたのかなというふうに思います。まずこのサステナビリティ経営は環境と社会と経済のこの3つの観点、すべてにおいて持続可能な状態を実現するためのバランスをとって矛盾を解決していくことなんだということをまず念頭にね、置いていただければいいのかなというふうに思います。さあ、このサステナビリティというふうな言い方をされるまで、ちょっといくつか変遷がありました。これ別に覚えていただく必要はありませんけれども、まあ、1920年代当時は SRI、社会的責任投資なんていうふうに言っていた時代がありまして、皆さんの見ていただいている、この左から右に流れていく歴史が流れていきますけれども、まあ、1990年代あたりから CSR、企業の社会的責任制度とか言われるようになりました。それと時を同じくする頃に国連からミレニアム開発目標。日本ではあまりこの MDGs というのは言葉としては聞かなかったんですけれども、まあ、このあたりにすでに国連の方からは今の SDGs の前身になるようなものがもうできていたんですね。そして2006年あたりから、まあ、ESG というね、後ほど詳しくご説明しますけども、まあ、ESG 投資とか、その後に共通価値の創造ということで、 CSV とかね、言われるものがこう登場してくるということになってきました。そして2015年の9月には SDGs が採択されまして、これが広く世界に知られるようになっていったというようなこう流れ方になっています。まあ、こんなことを受けて今 CSR 部門という名前がだんだんとサステナビリティ推進というふうな名前にちょっとこう変わってきているのかな。そしてこのサステナビリティというのは非常にこう範囲がね、大きいんですね。範囲が大きいので、このサステナビリティという推進室の中に、例えば環境マネジメントシステムの ISO14001 の部門を置いたり、労働安全の部門を置いたりというようなことにしている企業様もだんだん増えてきています。カテゴライズというかこの枠組みから言うと、まあ企業の社会的責任あるいはこのサステナビリティという枠組みがやっぱり大きな枠組みになっていて、その中にまあ様々な活動があるというような理解でいいのかなというふうに思いますね。さあ、そして少しこの世界の動きを振り返っておきたいと思いますけれども、今まあ やたらこう気候変動というか異常気象というかね、ことになって、だいぶこう何かお尻に火がついた感が出てきて、なんとかせねあかんねえというようなことになってきています。洪水とかですね。様々なことが起きていて、人命が奪われていくという状態に今なってきております。過去を振り返ってみますと、COP と言われているね、ものです。パリ協定って言われているのが、ちょっとこう一つの大きな節目になったんですけども、COP21。COP21 ってのは21回目の COP ということで、COP はカンファレンスオブザパーティーズということで、C と O と P を取りまして COP と言っています。そしてこの第11回目が行われたのがですね、1995年のドイツのベルリンで行われて、これが COP1 と言われているものですね。そしてその時の少し3年くらい前に、実はリオの地球サミットというのがありました。で、この地球サミットを受けまして、ここで初めてですね、温暖化効果ガスの濃度を安定させるということについての各国の署名が始まっていったという歴史をたどっております。そして、まあ COP21 を経まして、つい最近ですね、COP26 ということで、昨年の10月31日から11月13日の間に、グラスゴーでこの気候合意というのが行われまして、今後の気温の上昇を 1.5 度に抑える努力を追求するということで、1.5 度を抑えるということが完全な世界の目標として、まあ、承認されたということで、非常に大きなニュースになったのは皆さんご記憶に新しいところなのかなというふうに思います。なので今多分この気候変動については皆さんもニュースでよく見ますし、いよいよ身近な問題というか、どう感じていらっしゃると思いますが、実にこの1992年の地球サミット、リオの地球サミットから30年、の時を経て、今やっとなんかこう、ちゃんとやらなきゃね、みたいな雰囲気になってきてるということで、かなり時間がかかったな。まあその間には皆さんご承知の通り、COP3 という1997年の京都議定書なんてもありましたけども、これも米国が離脱するとかですね、あるいは中国とかインドという大きな炭酸ガスの排出する国が、途上国扱いだったもんですから、ここに参加しないとか、いろんな問題があって、ちょっと制度が破綻してしまったというね、まあ、紆余曲折いろいろありましたけども、やっぱりサステナビリティっていうのは、もっともっと大きな枠組みでありますけども、この気候変動というところは、まあ、切っても切れないことなんだ。環境問題はやっぱり重要なんだというのは、ちょっと念頭に置いといていただければなと思います。そしてさらに、各国の動向ですけれども、まあ、米国もそうですけれども、例えば、米国ですと、米国証券取引委員会、これ SEC と言ってますね。それから、欧州財務報告諮問グループ、それから、気候関連財務情報開示タスクフォースとかね、まあ、これイギリスですけど、まあ、いろんなことをこうやっていますけど、全部こう、財務とか証券とかって名前が、ついてます。なので、この、今、サステナビリティに関しての、前提はこの後お話をする ESG 投資というところと密接に絡んでいるんだということについてはね、少し頭に入れておいていただいて、後でご説明しますね。そしてこの TCFD というイギリスに書いてありますタスクフォースですけども、これは投資家による気候変動に関する重大なリスクの判断を容易にするための気候変動に関する企業の取り組みの情報開示。これをまあ充実させるための国際的なこう組織として発足されまして、 G20 から要請を受けた金融安定理事会というね、ところが2015年に設立されまして、これ日本ももちろん署名をしているので、この TCFD、細かくすべてはご説明できませんけれども、今後皆さんが事業活動を行っていったり、社会の中を様子を見ていくときに、この TCFD っていうのがすごく重要なキーワードになりますので、ちょっと資料にチェックも入れておいていただいて、後で TCFD にしっかりと調べておいていただければなと思います。そして日本ではもうご承知の通り、金融庁、証券取引所でコーポレートガバナンスコードの改定が行われたのが2021年の6月ですね。で、ちょっとこの改定の中身をですね、若干触れておきたいと思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し、各種動画やポッドキャストをご活用ください。